聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに詩編14編1節から3節。神を知らぬ者は心に言う、神などないと。人々は腐敗している、忌むべき行いをする、善を行う者はいない。主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った、皆共に汚れている。善を行う者はいない、一人もいない。次に新約聖書ローマの信徒への手紙8章1節から4節。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。以上であります。
本日10月31日は、世界のプロテスタント教会では、宗教改革記念日とされております。これまで、この宗教改革記念日ということを特別に、礼拝で覚えることはしてきませんでしたけれども、今日はそのことに思いを向けて、ローマの信徒への手紙8章の御言葉に耳を傾けながら、礼拝を捧げたいと思っております。それで早速、そのローマの信徒への手紙の、8章の一節に目を移してみますと、このように語り出されています。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。従って今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。言葉としてはそう強い口調で語られているわけではありませんが、ここにはキリストの福音をめぐる一つの発見をした思い、また喜びが表されているということができます。キリストの福音というのは私たちにとってはいつも新しい発見という面を持っています。それは、自分の生涯の中で初めて何かを見出す、そういう意味でのドラマチックな発見という面もあるでしょう。もちろんそれも尊いことです。しかしそれだけではなくて、私たちの毎日の生活の中でただ分かりきった当たり前のこととしてキリストの恵みがあるのではないの。神の恵みというのはたとえ小さな形であったとしても、今ここで新しく起こる出来事のように、その真実さ豊かさに目が開かれる時がその都度その都度与えられていく、そういう性質のものです。ローマの信徒への手紙の8章の一節における言葉、従って今やと始まるこの言葉にも、そういう発見に満ちた喜びがあるということができるでありましょう。 それではここで新たに発見されたその恵みとは一体どういうものなのか、何を私たちはそこでその都度新しく発見していくんでしょうか。でそのことは、まあ、次の2節に記されてまいります。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。必ずしも分かりやすい言葉ではないかもしれません。で、一つ一つの言葉遣いにあまりこだわらなくていいと思います。大事なのはイエス・キリストによって私たちを新たに生かす力、命が、私たちを新しく生かす命が、この私たちのただ中にもたらされたということです。この私たち自身を見るならば、そこには罪と死の法則が支配しているように思われるでありましょう。現実に、私たち人間は様々な罪のためにいつも苦しみや痛みを覚えている。破れや傷というものを経験していきます。そして最後は誰もが例外なく死を迎える。それが事実です。そこには結局最後は全てが死と滅びに終わっていく、飲み込まれていく、そういう儚さ、虚しさ、つまり罪と死の法則としか言いようのないものを覚えずにはおれない。まあそんなひどいもんじゃないよ、なんとかなるよ、私たちはお互いにそのように言い合いますけれども、そう言って済ませられるようなものではない切実な現実が私たちの中にはあることを私たちはやっぱり知っているでありましょう。実はこの手紙を書いている使徒パウロも、今日の箇所のすぐ前、7章の24節を見ますと、叫ぶようにしてこう語っているんですね。まあ、7章、数行前ですけども、7章の24節です。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。まあ、詳しく見るゆとりはありませんけれども、パウロはこの7章、8章の前の7章において、自分の中にある罪というものの厄介さ、深刻さということを繰り返し語っています。そしてそれは自分の力ではどうすることもできないものである。そういうことを絶望するような思いで表明している。それはパウロの本当に正直な、率直な思いでありました。私はなんと惨めな人間なのでしょうか。しかし、そうであるからこそ、この八章の言葉が一層強く響いてくるのです。八章の初めで突然語られるこの言葉が響いてくる。私たちの中に罪と死の法則があるということ、働いているということ、それは変わらないかもしれない。いや、それこそが私たちの全てを支配しているように思われる、そういう現実がある。でも神の真実は、そういう私たちの罪の闇を貫き通すほどに力強いものである。いや、神様が私たちのうちにもたらす命の法則こそが現実に私たちを生かしているのであって、それはどんな罪の力にも、どんな死の力からも私たちを解放し、私たちを守ってくれる。それが福音だ。それが今私たちに示されたキリストの福音だというのです。どうしてそんなことが言えるのですか。そう言いたくなるかもしれません。どうして私たちはそういうことを信じることができるのか。 でもこれに対して次の3節でパウロは一つ一つ語るように次の3節で語っていきます。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。これも言葉としては難しいかもしれませんが、言わんとしていることははっきりしています。神様が一人子であるイエス・キリストを私たちのただ中に送ってくださったということ、私たちをあらゆる罪と死の力から救い出すために一人子イエス・キリストを私たちのところに与えてくださった。しかもそのイエス様は神の子として自分だけが人並み外れた超人的なことができる、そういうことを示したわけではありません。むしろ反対に神様は罪深い姿、罪深い私たちと同じ姿で罪の誘惑を受けやすい、弱く傷つきやすい姿でイエス様をこの世の罪の、私たちの罪のただ中に送ってくださったんです。そしてそのイエス様が私たちの罪をすべてあの十字架の上で担ってくださった。そのイエス様の十字架の上に、イエス様が担ってくださったがゆえに、私たちはもう罪の力から解放されて新しい命の法則のもとに置かれている、そういうことです。イエス様は何の悩みも苦しみもない幸せいっぱいのところに来たのではない、いやそういうところだけに来る、そういう方ではない。むしろ私たちの罪の苦しみや痛みが満ち溢れている、絶望的なほどに満ち溢れているところにこそ来られた。そしてイエス様はその新しい命の法則を罪のために傷つき痛んでいる私たちの現実の生活の中にもたらされた。そのことを私たちは今日改めて聞きたいのです。ですから、自分の中にある肉の弱さとか、罪の痛みというものをごまかしてみたり、隠したりしないで、そのままに見据える。その弱さの中に来てくださっているイエス様と一つに結ばれていく。そのことを通して初めて私たちはイエス様の命の法則に結ばれていくのです。そこにこそ私たちの新しい命の法則がある、救いがある、新しい命がある、それがキリストの福音です。私たちがまた新たに発見させられていくキリストの福音です。今クリスマスが近づきつつありまして、私たちの教会でもだいぶ前からクリスマス委員会の方々が何度も委員会を開いて、どのようにクリスマスを迎えるか、喜び迎えるか考えてくださっています。大変な作業だと思います。ただ世間一般で言いますと、クリスマスというのは私たちの暗い現実から一時目をそらすための時、辛い現実を忘れてこの時だけは楽しく過ごしましょう、そういう時である印象が強くなっています。ですから全てがキラキラときれいに飾られて、何でも幸せ一色にしていく、私たちの中にある痛みとか闇といったものは入り込まないように、そこでは隠され排除される、そういう傾向があります。そういう世間のクリスマスを一概に批判してみる必要もないと思いますが、 でも私たちはイエス様はそういうきらびやかな幸せいっぱいの世界に来られたとは言われていないこと、聖書ではそのようには示されていないことを改めて思い起こしたいのです。ご自身が貧しく傷つきやすい無力な赤ちゃんとなってこの世から見下されるような排除されるような馬小屋の中に罪の汚れのただ中にお生まれになった。そこに神がもたらされる本当のあらゆる罪と死の力に打ち勝つ新しい命の法則があるということ、それがクリスマスにおいても、いやクリスマスにおいてこそ私たちがまた新たに発見させられる恵みの喜びに他なりません。まあ、最後にローマの信徒への手紙にまた戻りますが、私たちもこのようにして私たちの救い主として来てくださったイエス様を思いながら、改めてパウロと共に語りたいと思うのです。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したからです。今イエス様が私たちのただ中に来てくださった、私たちの苦しみや悲しみをすべて担う仕方で私たちと共にいてくださる、歩みを共にしてくださる、そこには罪と死に打ち勝つどんな罪や死の力も及ばない確かな神の命の力が、命の法則が働いている。私たちはその命の中にいつもいつも招かれてくるのです。そしてその命を抱いて命に包まれて新たな生活の中に使わされて送り出されていくのです。このイエス様にすべての重荷を委ねて、今ここに与えられている命の喜びを持ってこの新しい主の歩みに送り出されていきたい、歩み出していきたい、そう思います。お祈りいたします。天の父なる神様、自分自身を顧みるときに、そこにある罪の痛み、悲しみの現実、自分自身の弱さを私たちは覚えずにはおれません。しかしそうした私たちの中に、あなたは御子イエス・キリストを送ってくださいました。そして私たちをイエス様の命と一つにしてくださいました。今、私たちのどんな悲しみも苦しみもイエス様が担ってくださっており、私たちの命に至る道へと作り変えてくださっています。あなたの恵みを感謝いたします。どうかこれから始まる一週間も、私たちが重荷の一つ一つをイエス様のもとに委ねつつ、新しい命の恵みの中を生きることができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。